皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日は、毎日が大吉というテーマでお話ししたいと思います。
教会やクリスチャンは、おみくじを引くという習慣はありませんので、私は一度もおみくじというものを引いたことがありません。先日、テレビ番組で徳光和夫さんと2人の女優さんが3人で路線バスの旅をする番組をたまたま見ていました。神社で3人がおみくじを引いたところ、2人が大吉で徳光さんは吉でした。
3人がおみくじを眺めていたときに、空から鳥の糞が3人の目の前に落ちてきて、もう少しで糞の直撃を受けるところでした。直撃は免れましたが、手に少しかかってしまいました。
ダジャレ的には、運知がつく、運がつく、運が良い、幸運という運がついたわけです。教会では、占いやおみくじというものはありません。なぜなら聖書は、毎日が大吉、毎日が最高の恵みの日だからです。聖書の中には、今は恵みの時、今は救いの日ですという言葉があります。
流行語大賞を受賞した林修先生の今でしょという言葉は、3年前の2013年に流行りました。しかし聖書は2000年前から神様の恵みの時は今でしょと教えています。
恵みという漢字がつく名前は多くありますが、聖書の中で恵みという言葉は旧約聖書では241回、新約聖書では148回出てきます。そして恵みという言葉の意味は、受ける資格のないものに対して無条件で注がれる神様の愛という意味です。
2014年11月のゴスペルアワーで神の恵み、グレイスについて説明したことがありました。
グレイスの一文字目 G は God's gift to you、 神様からのプレゼント。二文字目の R はReceive by faith、 信仰によって受け取る神の恵み。3文字目の A は Available to everyone、 すべての人に届く神の恵み。4文字目の C は Come through Jesus、 イエス様を通して来る神の恵み。最後の E は Extended to youThroughout eternity、 永遠にわたって私たちに届く神の恵みです。受ける資格のないものに対して無条件で注がれる神様の愛、恵みは神様からのプレゼントです。信じて受け取るだけで全ての人に届く、イエス様を通して永遠にわたって私たちに届きます。
それでは今日の1曲目の歌をお届けしたいと思います。久しぶりにサムエルさんのグレイスをお届けします。
それではお聴きください。
夢追いし日々のなくした記憶や傷跡さえ愛しくてざわめく心のその先はいつも終わりのない旅のよう。今一人たたずんでる暗い夜道には月明かりだけがある。 スじゃなくても目を閉じた時に光照らす場所向こう岸にあるはずさ。
サムエルさんのグレイスをお届けしました。
受ける資格のない私たちに無条件で注がれている神様の恵みグレイスについて、同じく頭文字を取って次のように説明していたホームページがありました。
1文字目の G、 グレイトギフト、偉大な素晴らしい贈り物。2文字目の R はRichest gift、 最もリッチな豊かな贈り物。3文字目の A は Acceptable gift、 受けることができる贈り物。4文字目の C は Complete gift、 完全な贈り物。最後の E は Eternal gift、 永遠の贈り物です。
どんなに偉大で、最もリッチで、完全で、永遠の贈り物でも、あなたには見せるだけであげませんよというのでは何にもなりませんが、Acceptable gift、私も受けることができる贈り物という点は大切ですよね。受ける資格がないのに与えられる恵み。こんな面白い話があります。
ノルウェーの国王オラフ5世はある朝、宮殿から駅まで歩いていました。すると道端に座っていた一人のホームレスの男性が言いました。
王様、助けてください。私は何日も何も食べていません。
王様は彼の顔をじっと見つめてこう聞きました。本当に何も食べていないのか。
はい王様、本当です。お腹がペコペコで死にそうです。
名前は何というのか。
ヨハンです。
すると王様はメモ用紙とペンを取り出して何かを書いてからそれを男性に渡しました。そこには、今日の晩ご飯にヨハンを招待すると書かれていたのです。ヨハンは晩ご飯の時間まで待って王様からいただいた招待状を持って宮殿に近づきました。宮殿の周りには拳銃を持った兵隊やガードマンがたくさん立っています。ヨハンが恐る恐る入り口まで進むと、ガードマンの一人はみすぼらしい彼の姿を見て怒鳴りつけました。早く帰れ、ここはお前のような人間の来るところではない。しかしヨハンは勇気を持ってメモを取り出しガードマンに見せて言いました。
あの、 王様に招待されてきたんですけど。確かにメモにはオラフ5世のサインがしてあります。それでヨハンは王が食事するところに案内されました。そしてそれまで口にしたことのないおいしい食べ物をお腹いっぱい食べました。
次の日も夕食の時にヨハンが宮殿の入り口に姿を現しました。呆れ返ったガードマンは、昨日は招待状を持っていたから特別に入れてやったけれども、今日はそういうわけにはいかないぞと怒った調子でヨハンを追い返そうとしました。するとヨハンは王からいただいたメモをポケットから出して言いました。
しかし見てください、今日の晩ご飯にヨハンを招待するって書いてあるでしょ。だから今日も食べてもよいんでしょ。
何も返す言葉が見つからなかったガードマンは仕方なく王のダイニングルームに通しました。結局ヨハンはその日も、またその次の日も、その次の日もしばらく王の食卓に着くことができたということです。
神様が私たち罪人に注いでくださる恵みをよく表している話ではないでしょうか。聖書でいう恵みとは、受ける資格のないものに一方的に与えられる神のご厚意のことです。神に罪を犯した私たちは本来神の裁きを受けても当然なものでしたが、キリストの十字架のゆえに神のあふれるばかりの恵みに預かることができるのです。
ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。これこそ私たちが天の王様である神様から与えられている招待状なのです。今日も来たのかと呆れられることは決してありません。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。
お父さんと娘の2人で歌っています。恵み注ぐをお届けします。それではお聴きください。
恵み注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。目を覚ませばさえずることに、誠の愛幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた、一番大切な人。捧げる人はあなた、一番大切な人、一番大切な人。
恵み注ぐをお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、毎日が大吉というテーマで 神様の恵みについてお話を紹介してきました。
前回紹介した竹下しずさんの永遠にという歌の中で、世界で一番大きな愛に包まれてという歌詞がありました。今日3曲目にご紹介する竹下しずさんの Rely on Jesus、 イエス様に信頼するという歌の中にもこんな歌詞があります。空よりも広く、海よりも深い、愛で満たしてくれるから。
神様の恵みは世界で一番大きな愛で、空よりも広く、海よりも深い、素晴らしい愛なんですね。
ドイツの有名な作曲家のメンデルスゾーンのおじいちゃんのこんなお話があります。メンデルスゾーンのおじいちゃんは若い時に自分の妻になる女性と初めて出会った時に一目惚れしたそうです。しかし彼の背中には大きなこぶがありました。彼は彼女にこんな話をしました。私が生まれる時、神様が将来のお前のお嫁さんになる女性はこの子だよと教えられました。しかしその子の背中には大きなこぶがあると神様は言われました。そこで神様にこう言ったのです。神様、女性にとっては背中にこぶがあるのはかわいそうです。どうかそのこぶを私の背中につけてください。そして彼女を美しくしてください。彼の話を聞いた彼女は、この人は私のためにどんな犠牲でも払う覚悟ができていると、その愛に感動して、やがて彼女は彼と結婚することになりました。
主よ、どうかそのコブを私の背中につけてください。そして彼女を美しくしてください。なかなか言える言葉ではありませんが、聖書の教えている神の愛の本質をよく表しています。特にイエス・キリストが十字架によって示された愛と共通するものがあります。
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この聖書の言葉にあるように、キリストは罪のない方でしたが、私たちの罪を自ら自分の身に背負ってくださいました。私たちの身代わりとなって罪の罰を受けてくださったのです。それは私たちの罪が許され、私たちが神の前で義と認められるためでした。
それでは今日3曲目の歌として、竹下しずさんの Rely on Jesus をお届けします。お聴きください。
始めるなら
竹下しずさんの Rely on Jesus をお届けしました。
今日は毎日が大吉というテーマで神様の恵みについてお話ししてきましたが、ところでお父さん、今日はジョーク、笑えるお話はないの？
ユダヤ人のジョークの中にこんな話があります。二人のユダヤ人が話をしていました。神様が世界を作られたというけど、自分には神様の考えが納得できないね。
何がどう納得できないんだい？
神様はなぜ小さな鳥には自由に飛べる翼を与えてくださったのに、大きな牛には自由に飛べる翼を与えられなかったのだろうか。牛にこそ翼を与えるべきだったと思うよ。
すると、彼の頭の上を飛んでいた鳥が糞をして、鳥のうんちが彼の頭を直撃しました。
彼は大声で言いました。やはり神様のなさることには間違いがない。もし牛が空を飛んでいたら。
我が家の前にある野球場には毎日のように夕方になると100羽200羽以上のカラスが大集合します。しばらくすると一斉に飛び立って我が家の上を飛んでねぐらに飛んでいきます。時々我が家の愛車の上に糞を直撃されることがあります。
つくづくこれが牛でなくてよかったなと思いますね。
神様のなさることに間違いがない。全知全能の神様が私たちに最善の恵みを注いでくださるんですね。
私たちは神様に銀や銅を祈り求めるとき、神様は金を与えてくださるという言葉があります。神様は私たちに一番良い最善のものを与えてくださる神様なんですね。
さて、 そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは鵜児町聖書教会の
福井清志、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
10月にまた
お耳に
かかりましょう。